クレアの薬膳コンシェルジュ。おしゃべりカフェをお聞きの皆さん、こんにちは。第1回目に登場したクレアです。今回から私クレアが生活にちょっと役立つアドバイスをさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。さてさて、皆さん、本題に入る前に、そもそも薬膳ってご存知ですか？言葉ぐらいは知ってるよとか、薬臭いイメージとか、そんなご意見が大半かもしれません。なんと言っても薬のお膳と書くぐらいですからね。実はきちんとした理論がありまして、中国伝統医学、略して中医学という、東洋医学に基づいて作られた食事のことで、病気の人にはそれを回復するための、健康な人にはそれを維持するための、一人一人に合わせた美味しい食事のことです。あくまでも美味しいというのがポイント。そしてきちんとした理論があるので、体をより健康に保つためのノウハウが詰まっているんですね。薬膳が分かったところで、今回のテーマ、汗、書いてますか？7月、もう夏ですね。日本の夏は暑さに加えて湿度が大変厳しいです。熱中症になる人も年々増えていくなんて気もします。熱中症にならないためには、夏野菜を食べること。夏野菜って何がありましたかね？トマト、きゅうり、ナス、ゴーヤ、パッと揚げただけでも4つも上がってきましたね。まだまだありますよ。自然の力で体の熱を冷ますことで水分も取れるし、熱中症になりにくい体にもなります。ところで皆さんは普段どのような環境で生活されていますか？外仕事ですとか、室内だけどクーラーはないよとか、もしくはクーラーの中で寒いぐらいで過ごしてます。それぞれあると思います。汗かいてますか？または汗かきすぎてはいませんか？夏は汗をかくことがとても大事です。普段汗をかかないところにいる人は、本来夏に汗をかくスタンバイのされた体から出てくれなくて、その水分が代謝されないまま残ります。これって濡れタオルを巻いているようなものなんです。冷たいし重たいしというイメージが湧きますよね。そのまま放っておけばむくみの原因となります。疲れが取りにくい人、だるいなぁと感じている人、どうですか？そこでどんどん体を動かして代謝していきましょう。ストレッチでもいいので、自分の体は自分で動かします。整体とかね、なんかマッサージとかですかね、そういうのって人の手を使って自分が普段できないところをマッサージしてもらうっていうの、すごくいいことです。すっきりしますよね。でもやっぱり自分の体は自分の意思で動かした方が効果が上がります。特にラジオ体操は本当におすすめです。 本気でやったら汗かきます。あとお風呂に入って汗をかくこと。冷え性さんは半身浴だったら冷えないように T シャツを着るなりタオルを肩にかけるなど冷えないようにすることをおすすめします。ゆっくりじっくり体の中から温めることで代謝アップ。お風呂を出た後に汗を取るための肌着をきちんと着ることも重要です。あと冷蔵庫に入った冷たい美味しい飲み物、お水、ジュース、お茶控えてください。常温以下の飲み物って体をものすごく冷やしちゃうんです。冷たいものが欲しいなって思ってるのは意外にも口の中だけなんですね。胃は温かいものを好むようにできているんです。こうして少しずつ体が冷えない努力をしていくことで冬に体が温められるようになるんです。次の季節、そのまた次の季節のために今をどう過ごすかということがすごく重要になってきます。こうして皆さんによくお話しするときに必ず言うのは、季節の野菜をその時期に食べること。夏に冬野菜を食べるのではなく、冬に夏野菜を食べるのではなく、夏には夏の、冬には冬の、秋には秋の、それぞれの季節に合ったものを体に取り込んでいくことで体のバランスが取れていくんですね。今日のテーマ、汗かいてますか？さあ、皆さん普段を振り返ってどんな生活をしているか考えてみましょう。次回の9月は夏バテについてお話しします。それでは今日はこの辺で失礼します。